哈利利亚，今日私が皆さんと共に分かちたいのは、ポイントは3つなんですけど、2つ目のポイントが今望む兄弟が、メッセージしてくれたこととほとんどかぶるような、ね、感じになりましたね。幸いです。それでは今日の御言葉ですけど、まずお読みしましょう。使徒の働き2章の41節から47節までお読みします。使徒の働きですね、2章の41節から47節。私がゆっくり読みますので、皆さんどうぞ目で追って中身を把握してください。それでは読みます。使徒言行録2章41節から47節。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。お祈りします。ハレルヤ、皆をあがめます。今朝のお言葉からどうぞ私たちに励ましと、そしてあなたの教えをくださるようにお願いします。お言葉を心に留めますので、御心のうちにお導きくださるように、感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。教会のことを聖書は、いくつか例えで話してますけど、一つはキリストの体というふうに言ってますね。で、私たちの体、それは人の外側のこれは姿ですね。で、内側の、人の内側の姿は人格です。姿というか、あり方というかね。で、教会はクリスチャンという、この人の集まりではありますけど、その内側の中心は何かというと、キリストご自身。で、聖書は教会に、キリストの徳が満ち満ちているって書いてますね。満ち満ちた徳が、教会に満ちている、備わっている、そう書いてます。で、キリストの徳ですね。徳。で、徳は、品性とかね、人格。キリストの徳が備わっているってことは、イエス様の愛やね、義や性や、そういうとても大切なご性質が、教会の中に満ちているんだって、こう、聖書は言ってます。イエス様は十字架にかかられて、そして宮座を終えて天に帰って行かれるときに、弟子たちに対してイエス様が、神の栄光を表せってね、言われましたね。そして全世界に出て行って福音を伝えなさいと言いました。だから教会は神の栄光を表す器として神様が建てたもの、キリストの体、そしてイエス様が天に帰って行った後にその御心を委ねたものです。ね、尊い務めを。 で、そう考えてみるとね、私たちこう自分自身のことを考えてみてね、ああこんな不完全なものに対して、あるいは物たちに対して、物の集まりに対して、神様はなんと大きな務めを委ねてくださったものなのかなってね、こう思いますね。実に神様は大きなリスクを犯したなとある意味では思います。だけどね、神様はそれをもう任せたんですよね、私たちを信頼して、ある意味においては。だから、私たちは、ああ自分はできないっていうんじゃなくて、神様が与えてくださった務めをしっかり受け止めてね、そして一歩ずつ前進していく。現にペンテコステの聖霊降臨があったときに、上よりの力を与えるって、ね、言われました。それは約束ですね。で、その通り天の力が与えられて、そして教会が生まれて、もう全世界に神の福音が伝わっていきました。驚くべきことに、2000年経って今日見ると、世界の3分の1、まあ、カトリックの方たちも含めてね、もう3分の1は神を信じる人たちです。信仰の、なんていうんですか、濃淡はありますけどね、確かにね。だけど、クリスチャンたちです。すごいと思いませんか。あのペンテコステの時に聖霊降臨が起こった時、教会が生まれた時、120人でしたね、そこに集まっていた人たちは、ね、120人から今日3分の1だと20億を超えるんですよ。20数億、すごいですね。それは今の時点で切ったこの時点のことです。だから今までずっとクリスチャンたちがどんどんどんどん起こされてね、そして天に召されていった先輩たちはたくさんいるわけですから、ものすごい数だということですよ。これはね、まさしく神の御業以外の何者でもないですね。私今日、今読んだ人の働きのところから3つのポイントを話しますけど、タイトルは神が願われる教会の姿。神が願われる教会の姿です。で、それを3つ話します。まず第1は、神が願われる教会の姿その1は、それは集まるということです。集まる。それが1つ目のポイント。初代教会のクリスチャンたちは、今読んだ通り、毎日のように神殿に行って、そして神様を礼拝していました。またそれだけじゃなくて、しょっちゅう家々に集まってたと書いてますね。家々に集まって聖書を学び、そしてお祈りをし、共にお祈りをし、そして賛美をし、また交わりをし、伝道し、ね、そう書いてますね。42節と46節のところに、パンを裂きっていう言葉が出てきますけど、まあ生産式でしょう。だけど、まあ生産式に限らず、要するに礼拝を常にしていた。だから彼らにとってね、初代教会の先輩のクリスチャンたちにとって、礼拝はもう日常生活そのものなんですよ。もう礼拝が日常化してたんです。日曜日になるとね、気持ちが引き締まって、ちゃんとして礼拝行くんだって構えるんじゃなくて、もう礼拝そのものが日常だったんですよ、彼らにとっては、ね、神様を礼拝することが。これは驚くべきことであると同時に、これが実はね、教会の原型です。初代教会ですから原型なんですよ、教会のね。私たち教会っていうのは、何度も言われてますけど、エクレシアですから、呼び集められた者たちの集まり、群れなんですよね。それが教会、エクレシア。そうですね。だから本来的に教会はね、教会と言われるならば、それは集められてるということです。集められる。 それがまさしく教会、それが初代教会であり、初代教会が表した教会の原型です。もうかれこれ10年前になりますけど、私が通った高校は道東のね、北海道立厚岸潮見高校っていう高校なんですよ。で、2クラス、1学年2クラスずっとね、始まった時からずっとで、60年の設立、記念の何ですかね、創立60周年目の何かありましたね。まあ、私はもちろん行かなかったですよ、遠いからね。で、ところが60周年を終えて一区に着いたら統廃合でなくなっちゃいました。あ、ちょっと今ぐらついた。なくなっちゃったんですよ。まずね、私がね通ってた時、あのこう校舎があったでしょ。そしたら鉄筋がねニョキニョキって出てたんです。それは何かなと思ったら、先生たちが言ってました、これはね後にね、後々、生徒がどんどん増えて増築するために、そういうふうに要は中途半端にしてあるんだと。増築なんてものは消えてなくなっちゃったんで、ね、もうなくなってしまいました。だから今言っても母校の高校はないんですよ。それで その年の夏、これはね、なんか、もっともうちょっと前ですけど、あの、10年前に、実はね高校の時の同窓会、札幌支部の同窓会があった。毎年じゃないんですけど、たまにあったみたいで、私はその時ね、じゃあ行ってみようかなと思ってね行ったんですよ。でそれが多分年末か、新年会かどっちか忘れましたけど、その頃の時期で、でその前の半年前の夏に、私がまだ市役所に再入で勤めてた時ですけど、夏に夏休み取って秀ばあちゃんを連れて2人でね、その道東に旅行に行ったのね、車で乗ってね。でなぜかというと秀ばあちゃんもね、あもうね行けないなと、連れて行けないなと、弱ってきてるしね、いつ召されるか分かんないで、まあそんなんじゃないんだけど、それでね、じゃあ思い出のところにね連れて行ってあげようと思ったの。それで2人で行ったんですよ、ね、5日ぐらい、5泊6日かね、4泊か5日かね。でその高校のところ行くんですよね、厚岸の方ですから、ね、だからその高校見せたいと思ってね、私も見たいと思って行ったんですよ。そしたら中学校に変わってました、そこ。中学校で、あの玄関に行って、実は私ここの卒業生なんですってね、そしてちょっと中見ていいですかって先生に頼んだらいいですよって開けてくれたんです。それから見たらね、展示したんですよ、高校の時のね、その品々がね。そしてこう一角ね、なんとかコーナーみたいなね、厚岸潮見高校のなんとかみたいなね、ありました。ああこんなになっちゃったのかなと思いながらね。それで、まあ同窓会に行った時に、そこに集まってきた男だけ5人でした。5人ね。そしたら、かれこれもう40年以上前ですね、43年ぐらい前ですよね。だけどこうずっと会ってない人もいたし、中でその間にね1回2回会った人もいたんですけど、で全く40年以上会ってなくても、あれすごいもんですね。もうねすぐね、もう呼び捨てで名前呼び合ってね、いやあのなんていうんですかね、こう懐かしい仲間の絆というかね、すごいもんだなと思いましたけど、でおまた今度集まろうねとかってね、でみんなこう60歳定年退職なんじゃもうね、その時はね。でそういうような、 思い出がありますね。で、仲間が集まるっていいですよね、とてもね。で、私ね、やっぱりこう思って、それは高校の時ですけど、その後中学校の時の同窓会もありました。それ3回ぐらい行きましたけど、やっぱりね、年齢がこう若い時ほどすごくね、思いがありますね、思い出がね。で、大学の時の友達なんて全くもう、付き合いももちろん、もちろんできるんですけど、ないし、いついたな、こいついたなっては思い出しますよ。だけど、そんな集まりは一回もしたこともないし、だけど、小学校、中学校ってすっごくこう思いがありますね。一緒に悪いこともたくさんしたしね、いろんなことしたからね、そういうのは。その仲間の集まりっていいもんだなってね、その時もつくづく思いました。今こうしてね、新型コロナのことがあるのでなかなか集まれないんですけど、教会はいつもね、扉を開けている、いたいと思いますね。誰でもね、教会を訪れることができる。そして、何かのことを話し合ったり相談し合ったり、あるいは祈ってあげたりとかね、そして励ましてあげたりとか、そういうことができる教会って素晴らしいと思うんですよ。で、このカナンプレイチャーチはね、火曜日から土曜日まで日だまりカフェで空いてますでしょ、まあ、時間が限られてますけど、これはね、とっても素晴らしいことです。で、日だまりカフェはね、もちろん営業をしているんですけど、日だまりカフェが空いてると空いてないのとは全然違いますね。一時ね、新型コロナで日だまりカフェちょっと閉じたことありましたでしょ、ね、1ヶ月ぐらいかね。で、そしたら教会に入って、私はほとんど毎日行きますから、教会に入ってみるとね、やっぱり寂しいんですよ。もうね、冬は特にね、わびしい気持ちだって、戸を開けて入ったらすぐ帰ってきたいよね、こんぐらいの気持ちになる。だけど、ね、寒い冬でも夏でも何でもね、やっぱりカフェがあって、そして台所でね、何かこう、フライパンこうやってやってる音聞こえるとかね、そうするとね、すっごく長むし、ほっとする。だから教会が常に空いてるっていうのは、誰でもウェルカムですよね、どうぞって。それはとっても素晴らしい。で、ひだまりカフェがあることによって食事を提供するということだけでは、それは NPO の方から言うとそうですけど、教会から見てもね、それはひだまりカフェがあるということによって教会が地域に開かれているっていうことなんですよね。だからとても大きなことだと、ね、つくづく思うんです。だから絶対閉じないでほしいと経済的には厳しいかもしれないけど、ね、やめてほしくないなと心から思いますけど。で、教会ってそういうふうにして、地域に開かれたものですから、だから、言ってみればね、魂たちのシェルターでもある、ね、本当につらい苦しい、そういう人たちが、教会に来て、そして励まし慰め受ける、力を受ける、そのために教会はね、魂のシェルター、逃れ場というかね、そういうものでなければいけないとも思うんですよね。私たち、この教会がね、そういう務めをしているんだということをやっぱり自覚する必要があると思います。だから、来る人たちをね、そういう温かい目で見て、そしてお迎えする。で、そこに、神様のご愛が満ちているならば、人々は心を開きますね。今読んだところの中にもそう書いてましたね。この好意を、地域の人から好意を寄せられたっていうふうに書いてました。それは、教会の中にそのようなね、集まり交わり それがあったからです。とりわけ誠実礼拝ってとても大事だと思います。神様の前にみんながね、心を合わせて礼拝を捧げるから大事だっていうこともありますけど、だけど教会の誠実の礼拝、行動礼拝ですね、みんなが集まって礼拝するこの礼拝、行動礼拝は、それはね、総合メニューなんですよ。神様の祝福の、ね、前にも言いましたけど、総合メニューです。これはいろんな祝福がこの礼拝の中に、聖地の行動礼拝の中に詰まってるんです。賛美があり、祈りがあり、そして神様の御言葉、それだけではなくて、この公の祈りの他に個人的に祈る、そういう時間もありますね。それから交わりもあります。そして神様の恵みを明かしする、伝道する。だからね、もう総合メニューなんです、これは。だから誠実礼拝はとても大事ですね。私たち一人一人が誠実礼拝をどれだけ大切にできるかっていうことが、その人の信仰のいわば生命線になりますね。どれだけ神様の前に集まって礼拝を捧げるっていうことを大切にするかどうか、どうぞそのことを心に深く留めましょう。子どもたち、特にクリスチャンの子どもたちに対する聖書教育で一番大切なの、私が基本的にね、もちろん聖書のことを一生懸命いろいろ教えたりね、賛美を一緒に歌って教えたり、それも大切ですけど、それの前にもっと大切なことは、それは子どもたちがね、教会が大好きだっていう心を持つこと、それが一番大切です。もう教会が好きだってね、高見先生の子どもたちもね、夕方子どもたち帰ろうって言って、いやだ、帰りたくないって言いますけど、ね、それ教会楽しいからですよ。それはもちろんお友達と遊んだりすることが楽しい。で、自分の家でこんな広いとこある家はないですか、ほとんどね。だからもう、全部ね、椅子片付けたら走り回るでしょう、まあ、いろんな、ね、そういうことも含めて楽しいんでしょうけど、だけど、子どもたちのこの、肌にね、神様の恵みが染み込んでいくんです、ね、こう皮膚呼吸、ね、まさに前に私の特技披露したことありますけど、ね、まさに皮膚呼吸で、ね、染み込んでいくという神様の恵みがここにいることによって、で本当に教会が大好きっていう子どもたちを育てなければダメですね。それが聖書教育の第一歩です。で大人も同じなんですよ。神様が好きです。でもっと具体的に言うと、教会が好きです。兄弟姉妹と一緒にいることが本当に嬉しい、好きです。こういう心を持つ人は正常だと思う。正常って変だけど、健全というかね、信仰がね、本当にこう素直に、そういうことだと私は思いますね。だから神様が願われる教会の姿の第一は、一つの群れとして集まること、その中心が誠実礼拝ですね。だから私たち誠実礼拝、行動の礼拝、みんなに集まって一つ思いで神様に礼拝する、それを大事にしましょうね。重んじましょう、まず。そして二つ目、神が願われる教会の姿その二は、結び合うということです。結び合う、この世の中で一番結びつきが強いのは家族ですね。楽しい時だけじゃなくて、苦しい時も悲しい時も、家族はいつも強い絆で結ばれていることが大切です。そうであるべきだし、そうだと思います。教会というのは神の家族ですね。初代教会のクリスチャンたちは、 礼拝やまた聖書の学び、賛美祈りだけしていたわけじゃなくて、神の家族として愛の交わりをしていたんです。ずっとね、普通にしていました。先ほど読んだ中に書いてあったように、財産や持ち物を売り払って、そしてお金を必要なところにちゃんと分け与えていた、分配していたって書いてますね。でご飯を食べるのもしょっちゅうしてたの、一緒にね。ユダヤ人にとって食事を共にするっていうのはもう本当に親しい間柄の、それは印ですから。だから食事に招かれる、食事に招く、それは彼らにとっては最大級の親愛の情を込めた交わりのこの証なんですよね。まあ初代教会の人たちはしょっちゅうそういうことをしてたわけです。私たち、まあ、クリスチャンもやはり同じですね。だからといってね、どうぞ食事に招いてくださいというふうに、ね、短絡的に考えないです。要するに精神を言ってるんです。精神をね、スピリットを言ってるわけです、ね。クリスチャン同士の麗しい交わりがエルサレムの町の人たち全体から好意を持たれた。そういうのを見てね、はあ、素晴らしいな、私もあの愛の交わりの仲間に加えられたいなと思ったから、聖書は書いてるんです。毎日仲間を加えた。そしてこの初代教会が始まった時に3000人が洗礼を受けたとか、驚くべきことでしょ。その後どうなったのかなって心配しちゃいますよねすごいと思いますよ。だからそれだけ魅力を感じたんですよ、クリスチャンでなかった人たちがね。ああいう交わり、ああいう仲間の中に自分も入りたい、加わりたい、そう思ったから、どんどんどんどん集まってきては、そこで結び合っていったわけです。これこそまさしくね、最高の証ですね。そして最良最強の伝道です、これこそ。だからカナンプレイチャーチもね、そういう教会でありたいと思うんです。数が多くなったそれは関係なくです。どんなに小さい時から始まって、そしてだんだん兄弟姉妹が増えても、そのスピリットを失ってはいけない。そしてこの今の聖書の箇所を見るとね、日曜日だけの交わりではなかったんですよね。いつも互いのために取りなしに乗って、そして互いのことを気遣って、日々そういう集まりをしながら、お互いに励まし合い、いたわり合っていた、そう書いてますね。自分のことを心配するのはもちろん私たちしますけど、だけど他の人のことをちゃんと気遣ってあげられる大人の信仰者に私たちはなっていかなければいけませんね。自分のことだけ、自分が何か受けることばかりを求めるんじゃなくて、自分自身が他の人にちゃんと与えていくことができるようになっていかなければ、それは大人の信仰者になったとは言えませんから。そうでありたい。他の人が困っている、他の兄弟姉妹たちが困っている辛い時に、その痛みを分かち合っていくことができなければ、それに対してね、何も心が動かないとすれば、それはその人の信仰は要注意です。また、兄弟姉妹たちの交わりを求める気持ちがだんだん自分が薄れてきたと思ったら、それも要注意です、ね。自分の神の教会に対する所属意識が薄らいできていることですから。そしてそれはもっと言うならば、クリスチャンとしてのアイデンティティが薄れてきていることですから、だから要注意です。関心を持たなくなる、気遣うことができなくなる、それは要注意ですね。もちろんね、 あまりにもおせっかい焼きすぎてはいけませんよ。それはね、あまりにもおせっかい焼きすぎちゃいけないけれども、だけどね、何の気にも留めないとか、ね、そういうことであれば、それはとても信仰的には黄色から赤に変わっていくかなとかっていうね、そういうことですね。どうぞそのこともね、しっかり心に留めましょう。神様が願われる教会の第二の姿、それは互いに結び合うこと、そして神の家族としての交わりが深められること、そして絆が強められていくこと、そうですね。そして3つ目、神が願われる教会のその3です。それは広がること。広がるっていうのはつまり拡大するっていうことです。成長するっていうことです。こういう新型コロナの時代ですからね、あんまり外に行ったりすることができないので、多分ね、ネットとかすごくみんな見てるんですよね。 YouTube とかね。で、YouTuber って言いますでしょ。で、それでもう生活十分できるってね、何百万も1000万もそれ以上収入があるとかって聞いてぎょっとしますけど、だけどそもそもね、 YouTube って、たった3人の若いアメリカ人の若者たちから始まったって言うんですよね。彼らは初なんで、彼らって私は分かりませんけど、3人たったね。そしてそれを、なんと Google が目をつけて1950億円で買ったの、その版権というか、それをね、その発案したそのアイデアを買った。そして Google はすごいですね、もう世界中網羅してますから。で、 YouTube の優れたところは何かというと、まあ、動画のサイトですけど、単純である、それから投稿自由、それからコピーも自由、かなりもう制限をなくしてる。だからもう使いやすい、どんどんどんどん広がって、だから、まあ3人の若者は大したもんですけど、だけどこのことに目をつけた Google ってすごいなと思うんですよね。先見の明があるというか、ね、これだけ世界、そして1日のアクセスがなんと60億件以上あるんですって。これちょっと前のデータだからかなりもっと多いんだと思うんですけど、まあ、今は新型コロナですからね、もっと多いと思うんですよ、おそらくね。だけど1日60億件以上ってすっごいでしょ。赤ちゃんとかね、そんな幼稚園児が、ね、まあ、やってるかもしれませんけどYouTube 開いてばばってあんまりね、そんなないだから、できる年齢から考えたら1日ね、全世界の人口の1人が必ず1回はやるみたいな感じですよね。やらない人もいるけどね。だからそうすると1人で何件もやってるわけですよ。すごい数だと思うんですよ。で、それは何かというと魅力があるからするんですね、みんなね、そうやってね、開いて。特に PR しなくても人から人に素晴らしさが伝わっていくわけです。これがすごい。だから福音ってグッドニュースでしょ。最高のグッドニュースでしょ。そしたらグッドニュースであればこれは伝わっていく。グッドニュースであることを知らせればです。それを私たちが控えていたり知らせないからグッドニュースが伝わっていかないよ。逆に言うとね、グッドニュースなんですから。これはだって永遠の命を受けるっていうニュースなんですから。教会の使命はそこにあるんですよね。グッドニュースを伝える、私たちが伝えられて変えられたように、同じ恵み、何の値引きも割引もされない同じものがいつでもどこでも誰にでも伝えることができる。私たち本当にしっかり心に留めたいなと思うんですね。先ほども言いましたように、今日世界の3分の1、もう20数億の人たちが クリスチャンですね、カトリックの人たちも全部含めてね、大雑把に言うとすごい数ですね。だからそんなにもね、こんなに世界中にクリスチャンがいるっていうことは、教会っていうのは本来的に拡大するものなんですよ。教会は本来的にです。本来的に教会というものは拡大するものなんです。だから私たちはね、教会であるということをこじんまりと捉える必要は絶対ないんです。教会は本来的に拡大する、成長する、それが教会なんです。そのことをね、ぜひ心に留めましょう。パウロが3回の伝道旅行で、あの一大、パウロ一大のうちにエルサレムから始まってユダヤ、そしてアジアに行き、ヨーロッパに。当時の世界っていうのはローマ帝国ですから、パウロはね、その心臓部を狙ってったんですよ、最初から。もう世界宣教の戦略の中に最初からパウロはありました。パウロはね、もう神様から異邦人の人として召されて、異邦人の世界に自分が宣教する、福音を届けるっていうことを神様から明確なチャレンジを受けて、証明を受けた時から、世界の、その当時の世界の心臓部、ローマに行く、そしてローマに福音を伝える、ローマからさらにスペインまで行く、それは当時の地の果てですね、西の端っこです、そこまで行く。そういうふうにパウロはビジョンを抱きました。こういうね、大事業ですね、言ってみれば、それをね、一大限りでする、できる、させる神様が、すごいなと思うんですよ。だけど、確かにしました。もちろんね、ローマに行ったのはね、銃の身で、世界宣教者として、伝道者として行ったわけじゃなくて、囚人として行ったからね、外に自由に出歩くことは確かにできなかったけど、訪れるのは自由でしたけど、だから福音は伝えましたけど、ね、制限はありましたけど、だけど神様から与えられたビジョンの通り、あの心臓ローマに彼は行ったんですね。そして福音を伝えたんです。それが今日どうですか。こんなにも広がってる、どんどんどんどん、もう、世界のね、ほとんどの民族と言われる民族には福音は伝えられていってますね。信じるかどうかそれは別にして、とにかく福音は伝える。もう少数民族、何百人の部族、何千人の部族、そういうところだけが残ってる。だって共産主義の国であろうと何だろうと関係なく福音は伝わってますから、ね、あの中国が世界最大のクリスチャン人口を持ってるってのは、これは神様の驚くべき御業ですね。本当に神様は広がる働きをしているんです。教会を通して聖書の人の働きをずっと読んでいくと、こうして神の言葉はますます広まっていき、弟子の数が非常に増えていったっていう言葉が6箇所語られています。まあ進展報告って言いますね。教会が拡大していく、前進していく、そのリポート、それが6箇所出てる。使徒の働きのあのペンテコステの出来事が終わった後に、エルサレムでまず福音が広まったって書いてある。それは6章の7節に書いてますね。それからずっと各、ね、ところどころこうずっと読んでいくと、一番最後にローマ使徒の働きの28章一番最後の章に出てますよ。それは全世界に広がっていく、そしてその人の働きの一番最後の章から現代にまでそれは続いていっている。すごいなと思いますね。もうかなり前ですけど、1040の窓っていうのを提唱した先生がいましたね。1040 window って言いますけど、それは北緯10度から40度ですね。北緯10度から40度のベルトのところ、これが最後の宣教のターゲット、それはアジアです。アジア1040 window 1040の窓で、それはね、まだ征服 コントロール神様も支配の中に収められていませんね。まあ、他のところも宣教はまだまだ続いてますけど、一番難しいこの1040の窓ですが、今最終的な宣教のターゲットそこです、ね、ずっと出されてますね。で、そういう地域、この県の中には、難しい、イデオロギーの違いがあったりね、経済的な、貧富の差が激しかったり、文化が違ったり、言葉があらゆるいろんな細かいね、民族ごとに違ったり、まあ、非常に難しいことがたくさん、それから、戦争が中東では起こってるしね、とても難しい。だけどそこが最終的な選挙のターゲットで、その同じ1040ウィンドウを提唱した先生が、少しね、まあ、10年か20年ぐらい前に、414の窓という言葉を言い出しました。414の窓、それは何かというと、4歳から14歳まで宣教のターゲットに新しく据えなければいけない、視点をそこに向けなければいけないということを言い出しました。で、4歳14歳って、あの幼稚園のあれかな、幼稚園、4歳っていうと、なんですか、幼稚園の真ん中あたりから14歳だから中学生ですよね。で、そこに宣教の視点を当てなければいけない、ね、そういう時代っていうふうに言い出した。1040ウィンドウはまだついてますけど、その他にね、年齢、それはね、非常に重要だということです。つまりこれからね、終わりの時代に限りなくどんどんどんどん進んでいく、その中で4歳から14歳の若者たちが救いに導かれていかなければいけない、神様のもとに勝ち取らなければいけない、取られていかなければいけない。つまり次の世界を担っていく、そういう人たちなんです。で、私もそう思ってるし、高見先生はそのため一生懸命してますけど、やっぱり、ね、若者たちを本当に大切にする教会は成長しますね。祝福されるし成長します。で、私も若者たちをとても大切に思ってます。実はね、厳しいことを言うこともあるけど、実は大切に思ってる、非常に、ね、神様の目から見た大きな価値、ね、それをそう思ってます。だけどね、甘やかしはしません、私の場合はね、甘やかしはしませんけど、だけど非常に重要だと思ってます。もう宝ですよ、教会の。だからそれに応えるように一人一人ね、整えられていってほしいと思うんです。もうおそらくね、多分先輩の兄弟姉妹たちも、そういう目で見てると思うんですよ。だけどあまり重圧とかプレッシャーに感じなくてもいいですけど、ね、いいですけど、だけどね、本当に社会も若い世代に対して期待してる、それは次の世代を担うからですけど、教会もそうなんです、実はね。だから、なるべく本当はね、一人一人に声をかけたいんですけど、なんとなくね、おじいちゃんが若者に声をかけなんとなくちょっと惹かれるかなと思ったりするからね、私もそれなりに遠慮したりするんですけど、ね、だけどね、実はとても重要だ、そう思ってますよ。どうぞ私たちね、もう一度この初代教会、つまり教会の原型である、これに目を留めたいと思うんです。そして今日3つのキーワードを話しましたね。一つは集まる、そして結び合う、そして広がる。どうぞこのことをしっかり心に留めてね、私たちは神様のこの壮大なプラン、大構想の中にいる一人一人であることをもう一度受け止めたいと思うんです。そして自分が今できること、自分の生きているこの地上の生涯の中で、自分はこれにベストを尽くしていく、そして次に受け渡していく、そういう 意識をね、いつも持って歩みたいと思うんです。お祈りします。ハレルヤ、主の御名をあがめます。